ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。落語界の皆さん、こんにちは。私たちはですね、私たちって複数で言うのはですね、日本を良くしようと、子供たちの将来を明るくしようと、それから少し、人生に時間ができたので、何か社会的なことをしたいという善意の人がですね、まあ、ほとんど参政党に参加して、一生懸命やってきたんですね。まあ、自分の時間も削り、自分のお金も削りですね。思いは本当に純粋だったんですよ。それは私、全国に参政党の応援をするために駆け回ってね。そして夜は夜で懇親会をしてね、本当に日本人の多くの人の心はね、本当に美しくて正しいと思いました。で、私も、まあ、その考えにほだされて、まあ、ちょうど一年ぐらい一生懸命やったんですね。日本を良くしたい。子供たちに誇りある国を残したいという、まあ、その信念だけだった、希望だけだったですね。ところが、議員を出してみると、本当に豹変しました。自分たちで、お金を出して自分たちでやろうっていうのは、まず覆され。自分たちで作る党だから、もちろん党首とか、ボードと言ってたんですけど、まあ、役員会みたいなもんですね。決めるところですね。そういうのも自分たちでやり、みんな自分たちで改善しながらやっていこうと。それから候補者も自分たちで決めていこうと。もう全部自分たちでやろうって言って、それで参政党、政治に参加する党という名前を、まあ、付けたわけですね。そしてやっていったら、議員が出たら突然ですね、突然というか時間的には少し時間はあったんですが、誰にも分からずにですね、党の首脳部が全取っ換えになっててですね。で、全く、それで規則も全部変わってたわけですね。それで独裁になり、勝手に決めるようになり、まあ、除名とかですね、工作員とかですね。まあ、僕なんかは認知症、武田は認知症だと、とかね、賞味期限切れだとか言われましてね。それで、彼は党員じゃ、武田は党員じゃないんだとかね。もう突如変なことが山ほど起こりました。僕なんかまだいい方で、もっとひどい支部長クラスの真面目な人ですね。もっとひどい目に遭いました。それで結局はそのお金も結構何億とあると言われてたんですが、もちろん我々には一切一回も示されたことはないんですけどね。そのお金は全部新しく侵入してきた幹部のものがですね、取ってきました。それで何をしたかっつったら、酒を飲んだり、女性をなんか囲ったりしたっていう話ですよね。まあ、ろくなことは、噂に出ませんでした。そして現在の参政党は、嘘をつく人。お金が欲しいけども他にお金を儲ける手段がないから政治で儲けようとする人の集団になってしまいましたね。午前中に言ったことをまた午後に違うことを言うというような嘘をつく人ばかりになりました。まあ、人間社会というのはそういうふうなひどい人が中にいるんですね。だけど全体はそうではないんですよ。実は。まあ僕が失敗したと思ってですね、もう全部やめて、それで、まあ、公設第一秘書の方は自殺されましたけどね。まあ、そういうもう取り返しのつかないことも随分起こりました。まあ、その自殺された方は本当に取り返しがつかないんですが、まあ、それ以外の、主となってやった人の多くが、まあ、人生の一部を破壊されましたね。で、今日は幸福をどこに求めるのかということですね。まあ、参政党の例なんかは、まあ、50歳ぐらいになってですね、人によってまあ30歳の人もいれば70歳の人もいたんですけども、まあ、50歳プラスマイナス20歳ぐらいの人で、まあ、日本のためとか子供のためとか思ってね、そしてその活動に幸福を求めたんですよ。そしたらその人たちの善意からお金を巻き上げて、自分だけが使って満足してるっていう風な人も、やっぱりこの世の中にいたんですよね。そういえば、そんなことを僕の年になって今更分かったのかとこう言われますけどね。まあ、それが現実でした。で、私はまあそういう世界にはもう足は踏み入れたくないんですね。もう、まあ言ってみれば 反社会的な人よりか下ですね。もう人間としてはもうカス中のカスという感じがしますね。自分で努力して、まあ貧乏なら貧乏でいいと言うんじゃないんですからね。人を騙して金を取ると。そっと規則を変えると。まあ、やや手段は高級ですね。手段はうまい。だからそのグループには弁護士もいるというそういう感じですね。だけどそれがやっぱり日本という非常にこの真面目な国の中では多くの人が今でもそんなことは起こるはずないじゃないかと言っておられますね。それは僕いいことだと思うんですよ。日本人がやっぱり今でもね、そういう悪事を働く人が少ないと、ほとんどないという確信を持って生活していることは非常に素晴らしいことですね。人のものは人のもの。自分のものは自分のもの。絶対に人のものを欲しがらない。この日本人の精神はですね、やっぱり日本人を幸福にしていると僕思いますね。ただ、その中で多くの人が悩んでる一つはですね、まあ現在これは、マスコミのせいなのか、文化人という人たちのせいなのか、それとも、まあ日本人がもともとそういう性格を持ってるのかわかりませんけどね、平均的な幸福を求めてるんですね。平均的な幸福ですね。例えば、まあ、よく言う満足度調査だったらば、家族で600万の収入。旦那が400万、夫が400万、妻が200万ぐらいの収入で、最も幸福な家庭生活を営めるとかね。こういった類の話は、みんなの納得性が高いんですけど、考えてみると、本当ですかっていう感じなんですね。っていうのは、人間っていうのは本当に金持ちの家で生まれ、頭も良く、性格も良く、健康状態も良くて、まあ、家族も円満であると。それで、そういう人いますよね。まあ、昔は極楽とんぼっていうか、要するに、もう恵まれた人っていうのはやっぱり世の中にはいるんですよ。それはいます。それはまあ、僕は物理学ですけど、物理学の統計の社会でもそうですね。150センチの身長の人もいれば、190センチの身長の人もいるわけですよ。なんでって聞かれてもね、それは、こう人間とか自然っていうのはそういうものなんですよね。まあ、それは、まあ自然に学ぶっていう日本の文化で言えばね、日本人は分かってるんですね。植物にしても動物にしてもね、動物でもミミズみたいな動物もいれば、まあ、犬や猫みたいに人間に可愛がられてね、一生過ごす動物もいれば、まあ、牛や豚みたいにですね、途中で、殺されてしまうような動物もいるわけですよ。植物っていうともっとそうですね、立派な盆栽みたいになるような、まあ盆栽かわいそうですけど、まあいいところに、堂々と生えている木もあれば、本当に日陰者の木もあります。つまり、この世の中にあるもの、日本文化っていうのは自然をこう見てね、ああ、自然はこうなってるのかっていうことを参考にして、まあ、いろいろな道徳とか神様とか人生を考えるっていうのが日本なんですね。で、この考え方が大成功して、まあ、日本っていうのは世界で唯一、国家としても約2000年、文明としても約5万年の長きにわたってですね、ほとんど対外戦争のない国を運営してきたと。そしてまたその中で、非常に強い、敵に対しても強い国だったし、文明程度も高かったし、技術も高くて幸福も高かった。まあいうことなんですね。で、現在でも世界でランキングとしてはね、調査のランキングとしては、安全に旅行に行ける国のトップは日本です。それから10万人あたりの殺人件数が一番低い国っていうのは、まあ、ものすごく小さな国を除いては日本がトップですね。こういう国を作りました。ただ、唯一欠点といえばですね、平均化しすぎるっていうところありましてね、誰でもが同じ生活をしなきゃいけないという意識が強いんですね。だけどまあ、先ほど言いましたように、お金持ちの家に生まれ、親父も理解があり、お袋も優しく、家族も円満で、自分も頭が良いし、性格も良いし、スポーツもできる人。まあそういうふうになる人もいればですね、まあ生まれたところがたまたま親父が酒乱で、お袋はなんか買い物中毒で、それで家庭はいつでも喧嘩と暴力が振るわれてて、 まあ自分も頭パッとしないし、性格もちょっとひねくれたところがあると、友達もできないという人もいるんですよね。で、もっとひどい人います。本当にいい子で、ちゃんとした子で立派だったのに、なんかの都合で小学生の時に命を落とす。なんていうね、そういう人もいるわけですよ。本当にね、自然を見ればわかるように、人間社会も本当に千差万別なんですね。人間の本性ってのは悪くはないんですよ。例えば赤ちゃんの時のいろいろなね、心理学とか、育成学っていうかな、成長学なんかの論文を読みますとね、人間ってのは本来心の中に隠れた、まあ頭の中って言ってもいいですが、頭の中に隠れた部分では非常に利他的、つまり他人に思いを馳せるということができるような性格を持っております。ただ、表面に出るものは、やっぱり大脳皮質の悪さが働いてですね、自分が得しようとか、なんか人を騙そうとかいう、三政党現象の一部はね、三政党ほどひどくありませんけど、三政党現象の一部はね、やっぱり誰でも少し持ってはいるんですね。ただ、今ここで言いたいことは、今日言いたいことはですね、幸福とか満足とかいうことはですね、一人一人によって違うっていうことを僕はぜひここで言いたいんですね。それで悩んでる人ってすごく多いんですよ。あまりに平均値を言うもんですから。だから、自分は平均じゃなくちゃいけない。平均じゃなくちゃいけないっていうことは、もともとの環境、自分に与えられた運命と言ってもいいんですけど、自分に与えられた運命とか環境が、平均よりか少し下の人は、俺は、なんか、不幸だと思いながら一生過ごす。それから、平均よりか少し、いい環境で運命が決まってる人っていうのは、俺は幸福だっつって、人生を終わるということになるんですね。ところが本当はそうではないわけですよ。本当は平均っていうのはただ平均に過ぎなくて、それの上から下までずらーっとあるわけです。さっき身長のことも言ったけど、体重もそうですよね。性格もそうです。それから親もそうですよ。子供もそうです。ね。しかしね、これは考え方が非常に難しくてですね、例えば子供のいない女の人と子供に恵まれた女の人っていうのはですね、実は非常に微妙な関係で決まるんです。実は生物っていうのはですね、個人であるとともに団体であるっていうことを、まあここでも理解してもらいたいんですけども、つまり女性はですね、数が増えると一人当たりで産む子供が減るんですね。女性の数が減ると一人当たりの子供の数が増えるんですね。人間っていうのは、自分一人で生きてるわけじゃないんですよ。団体で生きてるんですね。ですけども、自分たち個人は頭の中で自分が個人だと思うんでね、個人になっちゃうんです。ところが本当はそうじゃなくて、日本人がこう平均として分布をしてるわけですね。その分布の中の自分っていうことなんです。その分布通りの幸福とか満足が与えられるんですね。それが本当に自分としてそれを幸福と感じるか満足と感じるかっていうのはですね、本当にその人の本当はそれを満足の状態とか幸福の状態があるように思ってるんですけど、そうじゃないんですね。その個人が、自分は大体社会、まあ大体、例えばこういうことですよ。まあ男性だったらね、僕なんか背が低い方ですけど、162センチしかない。162センチをブツブツブツブツ文句言ってもですね、僕は162センチなんだからしょうがないんですよ。そんなこと言ったって。175センチになりたいと思ってもならないわけですよ。それを、自分は162センチだから不幸だと思うか、俺は162センチの運命なのかと思うかによって全然違うんですよね。ええ。私がね、それを現実に分かったっていうか分かってなかったんですけど、分かったような行動を自分で取り始めたのは40歳ぐらいの時なんです。もうそのくらいでですね、私はですね、満足した生活を送るようになりました。その私の満足っていうのは、私と同じように大学出た人が同じような生活してるとか、私の友達が同じような生活してるとか、そういうことじゃなくて、私として満足してる。ということを40歳ぐらいから私は思って生活してきましたので、それで不満があんまりないんですよね。私が平均値から見てどうだと見てるんじゃないんです。私はこれでいいって。ね。私はこれでいい。だから、 まあ私の今の地位ですとね、どちらかというと、まあ地方なんか行きますとね、先生はいいものを食べられるんでしょうから、いいものを食べるところにご案内しますとか言われますけどね、私は実はいいもんでなくても全然平気なんですよ。その土地にこういうものを食べている人が多いんだなとかね、どんなに貧しい食事でも私は満足して食べます。別に無理をしてません。全然無理をしてません。私はそういう人間なんですね。ですからそういう人間、自分の人間として満足する生活ができればいい。だから一生懸命重たい荷物をね、持って歩いたって全然いいんですよ。周りの人が先生タクシーなんて言いますけど、全然そんな気もないんです。お迎えに行きます。いや、全然そんな気もないんですね。やっぱり僕はみんなと同じように重たい荷物を持って、時には雨に打たれながら、まあ、地方に行った時ね、ホテルに入るとか、全然構わないですね。それは僕、別に無理してるわけじゃないんですね。人っていうのは、その人その人に与えられた満足、その人その人に与えられた運命、幸福っていうのがあるんですね。だそれはもう非常に、こう、貧しいところから非常に、こう、リッチなところまでありますんでね。それを無理やり、俺平均まで行くんだってね。それ、ちょっとやっぱり無理があるんですね。その分だけ、不運になります。人と比較して、世の中と比較してっていうね、そういう考え方、これがまあ一番良くないですね。それで、私がそれが分かったのが、まあ僕は科学者でしたから、フィヒナーの法則っていうね、人間っていうのは、現在までの基準に、標準に対して、ちょっと良ければ、美味しいと思う。快適だと思う。幸福だと思う。今までのものよりかちょっと下になると不幸だと思う。まずいと思う。辛いと思うっていう式がね、ありましてね。いや、全くその通りですね。我々は江戸時代と比較はしてませんし、縄文時代と比較してませんし、アメリカの昔の黒人奴隷と比較してるわけじゃないんですね。本当に、非常に狭いところで、こちょこちょこちょこちょしながら不満を持ったりしてるっていうのが我々なんですね。まあ、そういう点では私は今非常に満足な生活を送ってますが、使うお金は多分多くの人よりかは僕少ないんですよ。なんでかっていうと、毎日パソコンにかじりついてね、それで整理して、あ、これはそうだったのか、なんつって喜んでるわけですよ。で、こういったひばりクラブもね、毎日一生懸命録音して、とにかく自分が分かったことを発信したいっていう気持ちがすごく強いんですよ。それだけなんです。全然お金ももらってませんし、何にもしてないんですね。ただそれだけやってるんです。それで僕はもうすごく満足なんです。いい人生だったなと思いますね。僕はもうそろそろ平均寿命ですから、まあ、この世からおさらばするんですけども、そのおさらばするっていうのは当然ですよね。だって全員がおさらばするのに自分だけおさらばしないって、それはおかしいですよね。小学校でも偉い子供が命を落とすこともある。それを考えますとね、本当に、いい人生なわけですよ。皆さんもぜひね、だけどそのためにはできれば旅行とね、仲間との飲み方、この二つはね、食事でもいいけど、この二つは人生にとって必要かもしれません。